刻は5時38分45秒を回ったところでございます。タッシー田代と
森律子がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。出遅れた出遅れた笑い。
ちょっと遅いのにちょっと笑っちゃった。
フライデーの後の、うん、俺たちのポーズで笑ったみたいな感じだったね今。間的には
なんか撮ったんだねポーズを、ね、
そうそうポーズを撮ったの。
なるほど、ね、うん、
そのポーズで笑った
笑ったってこと
っていう解釈
そうだね、それぐらいの間だったね、う
ん、ね6時半からのリクエストタイム、皆さんからのメッセージお待ちしております。
はい、
今日というか今月はいよいよ、うん、一句読み読み月間です。
そうですね、
毎年ね、11月に入ると、
はい、
まあ皆さんこの番組に向けて一句読まなければいけなくなるという、
ね、そうですね、
ねえ、うん、大変ですよ毎年11月は憂鬱でしょうがないよ、ね、
みんな
それでも果敢に挑んでくるという、
はい、
リスナーの皆さん本当にありがたい限りでございます。
ありがとうございます、
今年は575ではなく、
はい、
767で読んでいただきます。
これもずっと767、そう、今月
来週も 767テーマが変わります、
うんうんうん、
今日のファックステーマは恋愛にちなんで767
ね、
どんな恋愛感がこうね、いろんな話がこう一句で寄せられてくるんでしょうか
そうですね、垣間見えますよね。でも
そう
ね、
だからいろんな恋愛の形がありますよ、
う
ん、
そうですね、いろいろ、うん、いろいろそうですね、
いろんな恋愛の形があります、
うんうん、確かに、ね、ありますね、
まあ、初恋から、
はい、
ね、
うん、
その芽生えもあれば、
芽生えもあれば
ね、
そうですね、
そのなんていうんですか、
うん、
なんかこう熟したような、
うんうん、
熟年の愛もあるでしょう。
ありますね、
うん、
いろいろありますね、
いろんなタイプのね、
はい、
恋愛があると思うんですけど、
うん、はい、
まあ表側裏側いろいろとあると思いますけど、
ね、はいはいはい、
皆さんなりのその恋愛にちなんだ思いをですね、うん、一句にしたためていただきたい。しかし、はい、575ではなくてこのラジオ局フラワーラジオの周波数、
はい、
76.7MHz に合わせてですね、
はい、
767で一句読んでいただくということですね。
767ね、
いろいろね、
うん、
ねえ、シャシャシーね本当にね、
ねえ、
本当
ね、
田代隆は
出た
ラブソングを書くのが苦手、
はい、なるほどね、
そうです、そうです、
あ、うん、なるほど、
これも一つの恋愛にちなんだ
まあまあまあまあね、
767ですね、
なるほどなるほど、
他にある、
あるある、
りっちゃん、
うんとね、あー楽しいな、楽しいよね最初の頃は
なるほどね、はいはいはいはい、はい、もう自分に言って聞かせるような気もするしね、
そうそうだね、
うん、
そうね、あとね、
あとね、
会いたいんだよ、会いたいんだ最初の頃は
徐々にこの会うのが会うのとかコミュニケーションが億劫になってくるってことですか、最初の頃はっていうのはね、
最初の頃は、
うん、
そういうのもありますね、
そうだね、
うんうんうん、
宮沢りえと貴乃花は
、うん、
なんで別れた、
おすごいね、すごい昔の話じゃん、
だいぶ昔の話だよ、それを今になって蒸し返すっていう一句
しかもゴシップ、うん、
ね、もうそういういろんな恋愛の形がありますから、
まあ、いろいろありますね、はい、確かにね、う
ん、ね、皆さんなりに、うん、あの恋愛にちなんで一句、
はい、
767で読んでみてください、
はい、
ファックス番号りっちゃんお願いします、
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 19時15分まで受け付けております。
あと1時間半ぐらいか、
あ、そうだ ね、
うん、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
なんかね、話題は変わりますが、
はい、
鼻の嗅覚がなんとなく戻ってきてるんだ最近、
うん、よかったね、
3,4 ヶ月変わったかな、
そうですね、
うん、いろいろとなんかね知らないけど、うん、この、うん、匂いがしなくなっちゃって、
そうね、
うん、
うん、
でもコーヒーとか今朝リビングでコーヒーの香りがして、
うん、
あ、匂うぞと思って、
うん、前はあんまりだった、
全然匂わなかった、全く匂いがしなくなっちゃって、昨日の夜も家帰ってくるときマンションの近くでどっかの家で酢豚を作っているのが分かった、
お あ、もうじゃあ結構
だいぶ来てるでしょ、
ね、
だいぶ戻ってきた感がある、ね、
よかったね、
よかったよね、
やっぱね匂いもねなきゃないで、ちょっとやっぱね、
でもなんかこういい匂いだけが戻ってくれればよかったんだけどね、匂いたくもない匂いもこう戻ってくるわけですよそうなってくると、
まあ、それはそうだね、しょうがないよね、
そうなんだ、ね、
そうはいかないよ、
そうはいかない、でもやっぱりさ、これから空気が乾燥してきてさ、ね、
うん、
あの火の不始末とかで火事があったりした場合ね、やっぱり気づかないとこれは危険だね、
あ、確かに、
そういう時には、うん、やっぱりこの焦げ臭いっていうさ、
うん、
匂い、これが感じられるっていうことは重要だよね、
確かに本当そうですよね、
危険を察知するためにもう感覚はあったりするわけだよ、
うん、まあそうそうね、うん、そうね、
いい匂いばかりじゃないよ、ね、生きてるとそれね、あの嗅覚を一旦失ったことによってよく分かったね、
あ、
いい綺麗なものばかりじゃないんで世の中は、
そうだよ ね,
い
うね
そういうことを、ね、うん、学びましたね、
うん、嫌な匂いもありますからね、
その、うん、何ね、ダークサイドもあるわけですよ、うん、ダークサイドと思い出しましたけど、
スターウォーズですか、
スターウォーズなんですけど、ね、一昨日ぐらいに公開されてすぐブレードランダーを見に行きましてですね、
あー、
ブレードランナー見に行ってます、はいはい、
うんうんうん、
いやー相変わらず難しい世界だな、だから最初のブレードランナーもさ、
うん、
難しくて、
難しい、
公開された時はあんまヒットしなかったんだよね、まあ、でそのうちなんかサイバーパンクっぽいこの近未来の感じがして話題を呼んで、カルト的な人気でずっとね愛されてきたというところがあるんだけどさ、
うん、私も見ましたけどね、
今回のまだ見てない、
あ、まあ、まだ見てないんですけど、
新しいやつ
さ、まだ見てない、
あ、やっぱり相変わらずこのあんまり変わってなかったですね、だから世界観は、
あ、
なるほどって、
うーん、
へえと思ってさ、ハリソン・フォードが出ててね、
うんうん、そこもスターウォーズにつながってくる
予告編でもうやっぱりいきなりスターウォーズやるわけです、今日持ってきた、りっちゃんの分も持って帰ってきた、
ありがとうございます、いつもすいません、
この
チラシ、スターウォーズ
のこのフライヤーすごくね、
フライヤーすごいね、
このさ、あの白なんだ、白、
ね、そうだね、
スターウォーズのフライヤーで
白、
この周りが白囲みっていうのは初めてだね、
そうですよね、大体黒やっぱね、
そう
黒いよね、
で赤、今回のテーマは赤なんだよね、
うん、多分そういうことなんですね、
赤々しい色使いで、
うん、
まあレイが真ん中でこうね、うん、ライトセーバーを上に向けてやっていて、
そうですね、
これは予告編でも出てくる、うん、なんか壁画なのか、なんか絵に壁に描かれた絵か古い絵かなんかの、
うん、
あのこの光の上に伸びてる光、
うん
うん、これバランスを意味してるらしいんだ、どうも、
ああそういうことなんだ、
で光と闇があって、光の方にルークがいるよね、
ルークいる、
でカイロレンが闇の方にいる感じだよね、これ、
感じだよね、多分これカイロレン
ですね、そうそうそうそう、
うんうんうん、
今回は衝撃作らしいんだけどさ、
最後のジェダイ
最後のジェダイっていうで裏を返す、フライヤー裏を返すと、はい、うん、シリーズ史上最も衝撃的な真実が明かされるっていう、
え、大丈夫、なんか心配すごい心配、
これは何だろうね、この最後のジェダイのこの触れ込みは予告編2種類あるって、
うん、
もうあの YouTube で公開されてるんだけど、
はいはい
はい、1本目は見てても何が起こるのかわからなかったんだけど、2本目の動画を見る、予告編を見るとですね、
うん、
ちょっとだいぶ暗雲が漂ってくる感じになってえ、これ大丈夫なのか、マジ、え、マジでかみたいなえ、これそうなのっていうような内容なんだよ、
うんうん
うん
うん、
で結構この相当なんかこう謎が謎を呼ぶクライマックスへの絶頂へって書いてあるんだよね、これ、
そうですね、
素だぞ、おい素だぞ、リスコ素になって
るぞ、ラジオラジオラジオ
ラジオ
ラジオラジオ、本当だね、でも
だから前回のこの7、
はい、
だっけ、
うん、
7をこうやっぱ見直す必要は多少ある12月15日、
ね、
また金曜日なんだこれが
もう言ってばもん、ね、
どうすんだよ、もうだからとりあえずエルミコーノスで見てから番組かっていうことになるのか、
ね、
相当早く起きて出かけないと、これは
そうですよ、
ラジオの準備とかしてる場合じゃなくなってくるんだけどな、
そうだ
よ、いやー無理だな、ちょっとこれな、
ね、
物理的に無理
はあ楽しみだな、でもね、もう絶対あともう一個あるじゃないですか、これ、
ね、
最後の時代の後にもう一個、
そうそうそうそうそう、最後のジェダイの後のタイトルは何だと思う、
何が分かんない何だろう
何だろうね
何だろうね
最後の最後のジェダイじゃん
いや
本当に最後のジェダイとか言うい
や笑っちゃう笑っちゃうやめてやめて急にすごいダサい感じがする
宇宙戦艦ヤマトがさ、うん、さらば宇宙戦艦ヤマトだとかそういうのになってた例を見ると、
うんうん、
やっぱりね、
うん、
最後の最後のジェダイか本当に最後のジェダイか
やっぱり最後のジェダイ
最後にジェダイとかニオハを変えるっていうね最後でジェダイ
最後でジェダイでは
DE でいく DE でいくで最後もジェダイっていうのもあるね
、
ジェダイの最後っていうのもあるかもしれない
あジェダイの最後は、うん、まあまあまあ
ありそうだ、ね、
ありそう、
ま、最後のジェダイの次がジェダイの最後ってさ
ちょっと意味が分からない
ちょっと待てよお前いくらなんでもお前っていうさところはね
そうですね、
うん、どうする最初のジェダイとかだったら
最初のジェダイそうだね、うん、びっくりするね、うん、うわ回ったってなる
そうだ、ね、
一周した
一周したことになるかもしれない
な、ねうん、はあすごいな
アナキンが生まれるんじゃねえか衝撃的な事実
えどういうこと
アナキンがもう一回生まれるんだよね
えあそっかでもなくはない
なくはない
でしょ、うん、はあ
実はだから、うん、ぐるぐる回ってるまたエピソード1から始まる
すごいなもう、うん、ねえここに来てシリーズ史上最も衝撃的な
どうすんだろうなだから触れ込み的にさこれで衝撃的じゃなかったら俺許さないよ
いや私はそれが一番心配なんですよ、
うん、
こんだけ言っといて、
うん、
いやそうでもないな
何が衝撃だ衝撃的じゃないところが衝撃だったりするかもしれない
あ逆に
うわ何もねえみたいな
それに衝撃
意外と何もなかったっていう衝撃
それはなんとなく分かってたよねみたいなものもあるかもしれない
どうなんだろうな、
ね、楽しみですねでもこういう話で盛り上がれるのがまたいいんですよ ね
リスナーの皆さんもきっとこの俺たちのこのスターウォーズ談義に今ね、割り込みたくてしょうがないと思うよ
いるいる
ファンの人は
そういう方で、ね、いらっしゃると思いますよ
12月15日、
うん
うんね、自分のライブインフォメーションよりもこの時間を割いてる
本当ですよライブインフォメーション、
ねCM の後はライブインフォメーションをお届けしようと思います、はい、それでは、
はい、
恐縮ながらライブインフォメーションをお届けしようと思います、
はい
森律子さんの舞台が、
はい、
ついに、
はい、決まりました
やりましたねこれはラジオ上で初めて紹介する感じだ、
はい、お知らせします
ね、
私が所属しております劇団、はい、ゴールデンボールクラッシュの公演になります
ゴールデンボールクラッシュ
ゴールデンボールクラッシュシャープ15ですね
15、
ラジカフェ5
ラジカフェ5
ずっとラジカフェっていうタイトルで、まあ、ラジオをの生放送みたいなのをこう、
はい、
公開、放送みたいなのを元にこうドラマを展開していくっていうシリーズものがあるんですけれども、はいはい、それの5つ目のシリーズ
第5弾
そうですねになります、
うん
場所がですね、池袋にありますカフェ&バー木星劇場というところで初めてやるんですけどここで私も
初めて聞く
行ったことなくてどんなところかよくわからないんですけれども、
う
んはい、そこでやることとなりました日にちがですね、
はい、
来年2018年の2月17日土曜日18日日曜日の2日間4ステージあります
17、18ね
はい
2月ね
2月です
OK チェック
ありがとうございます
OK チェック
はいで予約なんですけれども、うん、受付の開始が、1月13日土曜日からとなっておりますのでよろしければゴールデンボールクラッシュのホームページの方からご予約いただけますし、まあ、あと私の方に直接何かしらの手段でご連絡いただければ、
う
ん、SNS 通してとかで、
うん
はい、ご連絡いただければご予約
SNS は、はい、のろしとかね
のろし駆けつけますじゃあ、
うん、弓にこのそう弓にこう手紙をこう巻いて
それ果たし状じゃない
そうバーン
バーンって果たし状でもあの読みますよ、大丈夫です、
うん、いろんなご予約の方法があ
ります、まあ、ありますから、うん、はい、それで承らせていただきます、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします、うん、はい、
ついに決まりましたね。
そうですね、やっとあのお知らせできるぐらいになりました。
2月17、18土日ですね、
はい、
はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
詳細はゴールデンボールクラッシュのホームページでよろしくお願いします。
ありがとうございます。
さっき言ったじゃねえか
、はい、
さあ、そして私、歌い人語るですけれども、
はい、
無伴奏読書を半年間かけてですね、月一の毎月公演やってまして、
はい、
いよいよ後半、
うん、ね、
残り3回
ね、え、後半ですね、もう、
うん、第4回目ですね、
うんうんうん、
11月22日です。
はい、そうです。
11月22日、寸劇で、まあ、あの予定をちょっと変更させていただいて、
うん、はい、
今年新作として書き下ろしをしたハモニカを最後の再演、
うん
うんうん、行おうと思いまして、はい、この日は何といってもオープニングアクトにあののすけくんこと新之助が登場いたします。
ね、いいです、いいです
よ。トロンボン一本引っ下げてですね、登場しますよ。
楽しみ。
ライブハウスじゃないところの小劇場の中で彼のトロンボーンのパフォーマンスを見られるというのはなかなかないし、初めてだし、
うん、そうですね、
かなり貴重だと思うんですよね。
そうですね、
うん、ついに私と之助くんのこのね、いろいろフライフラワーズですとか、
うん、
そういったところでの共演はありましたけど、
うんうん、
お互いのこの畑と畑で、
うん、
こうして一つのステージに上がるっていうのは、
ね、2人だけでやるってことはないですもんね、
うんうん、初めてなことだしね、
楽しみ、
ついに実現するということでございまして、現在ご予約受付中でございます、
はい、
11月22日の水曜日夜7時半スタートです、
はい、
場所は中野区鷺宮にあります小劇場じゃがいも村です。
はい、
まあ、鷺宮というとね、西武新宿線です。
そうです。
新宿から、急行で2つ目、
うん、
高田の馬場からは1つ目、
そう、
すぐです。
すぐ
駅から1分、
うん、
ね、森立子もお待ちしております。
待ってます。
よろしくお願いしますね、
はい、
11月22日の水曜日夜7時半、
はい、
ご予約受付中です、
はい、
ご予約の方法はもうあなたにお任せしますどんな手段を使ってでも予約してみてください、
はい、
そして翌日がまたもやライブでございます、
はい、
私11月23日勤労感謝の日は、
はい、
池袋のフィールドというお店に再出演でございますね、
はい、
2度目になりますが、
はいはい、
5月に一度出演させていただいて、
はい、
今回また再び登場ということでございます、はい、ツーマンライブで歌連という2人組のね、
うん、
デュオと、
はい、
で2番目に私歌い人語るが登場する、
はい、
最初の、歌連さんの、
うんうん、
スタートが6時半、
18
時半ですね、
うん、
で私は19時半過ぎに登場という感じになりますけれども、
はい、
池袋のフィールド、
はい、
11月23日でございます、
うん、はい、
そして私と森律子、
はい、
これが12月16日というですね、
そうです、
スターウォーズの公開翌日です。
ねえ、
参ったな。これ
ライトセーバー持ってかなくちゃ
小さなライトセーバーは会場で配布する予定でございます
そうだね確かに
ちっちゃいライトセーバーね、
30
分持つか持たないかのやつ
パキッてや
る。これはあの皆さんに配布する予定で、ぜひライトセーバー受け取りに来ていただきたい
ですね、 そうですね。
12月16日先ほど申し上げました、はい、鷺宮小劇場じゃがいも村に行って、はい、12月の月一公演は12月16日です、
うん、そうですね、はい、
土曜日の午後2時半です、
うん、はい、
昼間だ、
昼間
ね、午後2時半、昨年話題を呼びました、
はい、
話題を呼ばせました涙の壺、こちら再演でございます、
は
い、
そうですね、
久しぶりですね、
うん、1年ぶりぐらい、
うん、今までの私の歌い人語る中で一番回数が多かった再演の。
ああ、そうですよね、うん、いっぱいありましたもんね。
そう、北海道でやったりとか、うん、ね、いろいろありましたけれども、
う
ん、ぜひ皆さんお越しいただきたい、すべてにおいて、予約受付中でございますので、
はい、
詳細はあまり更新されていない歌い人語るのホームページで
、はい、だ
から日付が間違えてるらしいね。
間違えてた。
12月26日になってるらしいね。
そう、
急いで帰って訂正しなきゃ ね、 これね
今まだその状態
いろいろダメなんですよ本当に参っちゃいますけどね。
いえいえ、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、
お願いします。
さあ、そしてね、まあ、スターウォーズの話もさることながら
、はい、
いよいよ CM の後はですね、
はい、
4時間のトワキン後半の2時間に突入です、
うん、はい、
今日の T9 はどんなアニソンが登場するかお楽しみに。 やもう気づいたら、うん、すっかり暗くなっているのはこの季節だよな、
ね、本当ですよね。
あ、うん、もう17、8年やってるとさ、
はい、
まあ当たり前のこのね、うんうん、感じなんだけどね、
うん、
季節の移ろいを感じるよな。
本当ですね。
なんか
つい最近まで明るかったのに。
そうですよ。この間まで明るい子だったのに急に暗い子になっちゃって。
それはなんかちょっと心配。
違うの、そういうことじゃないのか、うん、いやでも昼間はあったかかったけど、
ちょっと暑いぐらいでしたから
ね、油断するとこの時間帯からいよいよ寒くなってくるね。
そうなんですよ。
これ気をつけないといけないよ。
風邪ひく
パターンになる。
パターンだよね。
いや大変だよ、うん、もうここからの季節は
ね。
うかうか風邪ひいてらんないもんな。もう本当に歌は歌うし、
そうだよ、
さあよく喋るし、
よく喋るし、よく喋る
変な話だけどラジオやんなきゃいけないからさ。
そうだよ、まあね、先週は一人で、ね、4時間やってたわけだし。
本当だよ、もうさあ。
いや思うよね、なんかストリーミングとか聞いてると、うん、よく一人で4時間喋ってるよなって思う
もう自分でも思うもん。よくなんかこう一人でやってるよな。
すごい、
しかもなんか楽しそうだったりするし。あれなんか一人で楽しそうだね。
なんか突っ込む人とかがいないからボケたらボケっぱなしのままずっと進んで
っ
か、まあ、リスナーさんがずっとみんな心の中で突っ込んでるんだと思うんですけど、
そうだね、うん、だいぶボケ流ししてると思う、ね、
すごい
ボケたまんま、
ボケたまんま
ほったらかしてるから
ね、うん、いやすごいなと思って
なんかこうおもちゃを出したら片付けない子供みたいになってるわけボケたらボケをそこに置いたまま次行くからさ、
わーって、
そう
次のものにみたいな。
そうなんだよね。いつもそんな感じでやってる、ね、一人の時はいつもそんな感じのような気がする、ね、
確かにそうですね、
うん、全く片付けようとしてない、ね、収集をつかせようと思ってないもんな。
そうですね、気づいたら全部バーンみたいな、
う
ん、そう出しっぱなし、
気がついたらバイバイって言ってるんだ
ね。バイバイじゃねえみたいな。
バイバイじゃねえよ。ねえ、っていうのはまあ先週でしたけど、
そうですね、うん、
先週は生歌を歌ったりとかして、
うん、
うん、大変だったです。
すごかった、
うん、鬼のスケジュールだった。
お疲れ。
次の日文化祭でね、
うん、
うん、よくやるよ本当。
自分
、うん、さあということでね、
はい、
6時はあっという間に過ぎまして、
はい、
ここから2時間トワキン後半でございます。
はい、
いよいよ今日もこの時間がやってまいりました。
はい、
曜日別コーナー、
はい、
行ってみましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、うんうん、いきますよ、
はい、
タッシーたちの徹底的に手掛け的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
何が起こったの今
なんかよく分かんなくなって、ちょっとしかもテレビテーマの時に多分叩かなかった気がする。
いろんな出来事もありますね。
一瞬の中でガッといっぱいありました、
ね、
私の中で。
いろいろさあ、タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、
はい、
T9 でございますね。
T9 でございます。
8月から始まりまして、
はい、
まあ、ずっと T7 を9年間近くやってたんですけども、だいたい主題歌を、昔懐かしい子供向けテレビ番組の主題歌を検証するという感じでしたが、うんうん、T9 になってからは多角的に言ってますんで、
そうですね、
ねえ、うんうん、やばいですよ。
先々週、
はいはいはい、ラスカル、
そうそう、ラスカル、
アライグマラスカル、
うん、なんかすごい良かった、全部
充実してましたね。
うん、面白かった、曲も
すごいよね、曲が良かったですね。
うん、すごく良かったです、うん、
まあ、8月からスタートして、8月はもうやっぱりね、最初の月だから、
はい、
スタートした最初の月で、うん、皮切りで、
そう、
なんかもう大々的に行きたいもんだから、
うん、
ね、アトムとかマジンガー Z とかガンダムをいきなりやっちゃってね、巨大あロボットアニメものをやった、
そう
ロボットアニメものをやって、
うん、
で9月は、うん、実写特撮の、
うん、
等身大ヒーローですね、
そう
突撃ヒューマン、
そう
機械だ、
う
ん、ゼロワン、
そう
解決ズバッと、
ズバッと、そうですね、
ね、やりましたね、
はい、
そして先月は、
はい、
動物アニメ、
そうですね、
リスのバナー、
うん、
ね、リスのバナー行きました。ロッキーチャックね、
うん、ロッキーチャック、
ね、山ネズミロッキーチャック、
はい、
そして先々週が、
はい、
アライグマラスカル、
うん、
ね、 すごい乱暴者のラ
スカル。そうそうそう、
盛り上がりました。
そうなんだと思って。
そうですよね。
ラスカルの意味。
毎月このカテゴリー別にやっていっておりましてですね、まあ、あのロボットアニメ、実写特撮、等身大、うん、そして先月は、動物メルヘン系で、メルヘン動物、
うん、ね、メルヘン動物、はい、
やってまいりましたが、はい、今月はですね、
はい、
今月のカテゴリーは、
うん、
愛嬌のある怪獣もの。
カテゴリーなの割と細かくない？
愛嬌のある怪獣もの、これ実写アニメ問わず。
ああ、そういうこと。
そうなんです。
はいはいはいはいはい、うんうん、なるほどね。
実写もあればアニメもある、
うん、
怪獣ものなんだけど、愛嬌のある怪獣ですね。
そんなにいっぱいいるんですか、愛嬌のある怪獣の、そのなんか種類っていうか。
いや、今月はですね、今月もあの最終金曜日は、
はい、
T9 お休みさせていただくんですよ、ちょっと番組の都合上。
あ、そうなんですね。
だから3回ね、3回分ご用意してます。
あ、なるほどなるほど、
うん、
あははは。
しかも今日ご紹介するのはちょっと実写も入ったりアニメも入ったりって実験的な要素も含まれていたらしいです。
へ
え、私は見ていない。
私も知らない。
見ていないけど、オープニングの映像は俺の持っている、P プロ主題歌集みたいなマニアックな VHS のビデオの中に収められてるね。
すごい。そうなんだ。
それで見たことはあるけど、1967年、
はい、
10月2日にスタートして、
はい、
翌年68年の3月25日に終了という、
はい、
作品でございました、
うん、
知らない？
知らない。
知らない。俺も全然知らないんだけど、
T7
でもちろん取り上げてます、一度。いつだったかのデータが残ってない。俺の管理よりリスナーの方の管理の方がすごいから、
うん、確かに。どなたかが教えてくれるかもしれない。
私の管理よりももっと知ってらっしゃる方がいるんだけど、もうね、今日はこれいつ取り上げたのか忘れちゃったけど、やったのは覚えてます。ちびっこ怪獣やだもん
ね、かわいいのすっごい。
ちびっこ怪獣やだもん、
やだもん、
やだもん、やだもん、もう、ねえ、こちらを紹介したいと思いますよ。
はい、
主題歌いきますか、じゃあ早速。
あ、そうですね、
もう、これ T7 で紹介した主題歌、
はい、
なんと作詞作曲編曲が、
はい、
宇野誠一郎、
はいはいはい、
ムーミンや、
はい、うん、
ひょっこりひょうたん島、
あ
の宇野誠一郎、宇野がですね、
いや知り合いか、
作ったというこの、オープニング、
はい、
やだもん、
やだもん、はい、
う
ん、
こちらをまずね、聞いていただいて、こういう曲の流れてたアニメだぞということで、
はい、
概要はまあ後ほどということで、
はい、
まずは主題歌聞いてみたいと思います。やだもんの主題歌の方を聞いてみましょう。最後のがいいね。
腹減った。
そうね。これはでもまあビッグバンドジャズですよ。
うんね。本当ですね。すごい。
子供向けのように聞こえるけど。
いやでも、うん、
これはビッグバンドスイングですよね。
ね
え。うん。すごいよ。 やっぱさすが宇野誠一郎だなという感じがしますが、
素晴らしい。
P プロっていうと何があるか、スペクトルマンとかがそうなんだけどね。
うん、
P プロダクションが制作した怪獣コメディアニメ、
コメディアニメ、
大矢田家にいる居候の矢田も
ドラえもんみたいだね。
そうなんです。それね、重要ポイントなんだよね。
あ、そうなんだ。うん、
なんと、ちびっこの怪獣が居候しています。
うんうん、
まだ身長80センチ。
かわいい。
のヤダモンは、南極から怪獣研究所に届けられた卵から生まれたらしいんですね。
なるほど。
で、人懐っこくてお菓子好き。
うんうん、
ね、そんな怪獣。でも怪獣というにはとても幼く、うんうん、しょっちゅうダダをこねています。
うんうんうん
う
ん、
もうね、うん、手に負えないっすよ、もうこれ。これには大矢田家の兄弟、太郎とチョメコ。
チョメコ？
太郎とチョメコね。あのチョメ。
どうして？
あのチョメコのもう大弱りです。
太郎普通なのにどうしてチョメコ？
チョメコ。
なるほど。
はい、だけど矢田もんはいつも甘えてばかりでなく、うん、町内のわんぱくグループにだって負けはしないと。で、ピープロの実験的精神が発揮された作品で、うん、中にはアニメと実写を合成させたエピソードも登場する。
へー、すごい。
いうことですね。でも歌ってるのは中島園美さんという方なんですが、
うん、
もうヤダモンの声の人。
うんうんうん、そんな感じですよね。
そうなんですよ。
うんうん、
腹減ったもん。
腹減った、かわいいね。
腹減ったもん、これ。中島園美さんの素の。
いやいや、いやいやいや。
中島園美さんがもう素で腹減った状態でっていうね。ね、当時結婚して引退していたのにもかかわらず、ピープロの社長の牛尾社長はですね、自宅に赴いて直接説得をして出演にこぎつけた。
どうしてもこの人が良かったんだね。
うんうん
うん、
クレイジーキャッツの映画とかにも出てらっしゃる方なんですよね。
あ、そうなんですか。うん、
でこの方をもう強引に口説き落として、腹減ったと言わせたと。
そういうことですよね。うん、
やだやだとは言えなかった。
ね、
でバックでコーラスしてるのはヤングフレッシュ、
は
あ
は
あ、
はい、
うん、これはまあおなじみのメンツ。
そうですね、ヤングフレッシュ、
ヤングフレッシュという感じですが、うん、これはだからこのね、でも確か T7 の時にも言ったかもしれないけど、このウィンっていう音は何だろうね。
ね、
このこれね、もちろんシンセサイザーなんてない時代ですから、
うん、
67年ですからね、
うん、
でテレビも白黒の時代ですよ、ほとんどが、
うんうんうん、
カラーで、ウルトラマンもカラーで始まってたけどね、
うん、
ほとんど白黒だったりするんだけど、でもな、これな、何の音だろうな、
なんか効
果音、擦ってる音なんだよ、
効果音の人が作って、
何かを擦ってる音のようにも聞こえるんだけどね、もしかしたらだけどテルミンみたいなのを使ってんのかなっていうところがね、
なるほど、
うん、テルミンだったら当時まだもうあっただろうからさ、
はい、
いや、わかんない、なんかの効果音で、そのおそらくドラマの中でよく使う音を楽曲の中に入れてみようという感じだったのではないかと。
そうですよね、うん、なん
ギターの可能性もあるんだよね。
ギター、
なんかね、なんかね、弦を擦ってるような、何かの摩擦の音のような気がするんだよね。
なんか吹いてるかですよね。
あ、吹いてるもあるね。あ、吹き物かな、どうかな、うん、どうかな、もう少し聞いてみよう。なんか音の上がり方が吹いてるものっていう感じがしないんだよな。非常に謎ですね。
ね
この辺りは。これだけだ、しかも音がでかい。
うん、確かに大きいです、ね。
他の本セクションよりもでかい。なんだろう、確かに吹いてるような感じもしなくもないけどな。どなたか何かこの辺の謎を知ってらっしゃる方ね、
うん、
教えていただきたいななんて思うわけでございますが、
はい、
さあエンディング、
うんうんうんうん、
エンディングはオーノーヤダモン。どんな感じだと思う？
でもやっぱりエンディングって大体しんみりしてる曲が多いから、
あーでもオーノーだぜ、英語来てるぜ、
確かに英語
なんだ。Oh no, やだもん。やだもんは日本語なのか何なのか分かんないけど。
そうだね。
Oh no, やだもん。
なんだろう。
Oh my god のこの逆だ。Oh no, やだもん。どんな曲だろうね。
なんだろうね。
これも、でも、ただこれ中島園美さんがヤングフレッシュのみで歌ってんの。
あ、そうなんだ。
ラングフレッシュのみで歌ってるから、ね、まあ元気のいい曲なんじゃないかなっていう気もしないでもないけどな。
うんうんうん、
よし、じゃあ聞いてみようか。
はい、
ね、これ変わってて、そうそうそうそう。ね、今のさっき聞いたヤダモンの曲が、
うん、
番組の後期の頃はこれエンディングテーマだったんだって。で後期に入るとこの王のヤダモンがオープニング主題歌になって、
あ、そうなんだ、入れ替わってんだ面白いね。
だから前期のエンディング、後期のオープニング、
うんうん、
王のヤダモン、
なるほど、
ね、はいはいはい、こちら聞いてみようと思います、
はい、また出たよ、ホーノーノー、強いのがホーノーノー、また出たよ、ホーノーノー、強いのが
カオスな曲だな、これ。後半のテンション、これ。こうまた謎の音が入ってるね。
すごい入ってる、しかも。
めっちゃ入ってるじゃん、これ。これ見逃しに入ってるぞ、これ。これ。
また出たよ、ほんの
の。テルミンじゃないなぁ。
ほんのの。また出たよ、
なんだろ
う。でもしかしたら、なんかの鳴き声を加工してるかもしれない気がちょっとするけど。
うん、
テンション上がってくるとこ面白いね、これこの辺りがね、
ずっ
とこれ、
うん、
この辺からこうだいぶレコーディング現場がちょっといたたまれない状態になってんだよ。あ、すげえ、急に終わっちゃう。
そう。
でもやっぱり、後半主題歌になっただけあって、ね、クオリティはやっぱりオープニングと同等な感じですね。
うん、そうですね。
うん、
うん、確かに確かに。
番組が始まる感があるね。
なんだろうね、この音ね。なんか、歩く時の音とかだったのかなっていう気がちょっとするけどね。
なんかね、サイレンみたいな、なんかこのさ、うん、拡声器についてるさ、
あ、ある。
サイレンみたいなんじゃねえかっていう気がすんな。
なんだろうね、
なんだったんだろうね、うるさいじゃん、なんかちょっと結構ちょっと耳障りだね。
まあまあまあまあまあ、うん、びっくりする。
ヤダモン、ヤダモンが何かする時の音なのかもしれないけどさ、ヤダモンのこの角からプロペラが出て空飛んだりするんだよ。
そ、ね、
このあたりもドラえもんに近いもんがあって、
本当だ、後
ので
、
なんかね、なんだっけ、お風呂が嫌いなのかな、
うん、
でなんかが好きなんだよね、食べ物で、それもなんか、ネズミが、猫が苦手なのかな、ね、ネズミが苦手で、このドラ焼きが好きな、
うん。猫に弱いって書いてるね、
うん。うん。ドラえもんをちょっと彷彿させる設定なんだね。なんとなくね。
そうだね。
うん、
猫に弱くて、なんか好きな食べ物があって。
そうそうそうそう。はもしかしたら、なんとなくヒントがね。
でも、藤子 F。そういう可能性はあります
よ、ね。言ったのかもしれないな、っていうことをね、思ったりもするんだけどね。しかしこの楽器が謎だっていうところで今日は
ずっともやもやして、
ずっともやもやしてどっか似た音を探したいけどないね。やだもん、効果音でググっても絶対出てこねえような気がするしな。
調べてみよう
と。そう。と、うん、いうことでね、
はい、
今日はちょっと楽器の妙、何の楽器だろうっていう謎を残しつつ、
はい、
ちびっこ怪獣やだもんをご紹介しました、はい、今月はこのようにですね、
はい、
愛嬌のある怪獣、
うんうん、
11月ご紹介していこうと思います、はい、以上、タシーたちの徹底的に多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお届けいたしました。
オーノーノー、オーイエスイエー、オーノーノー。